というわけで今日はラジオ始めるんですよ。ポッドキャスト、
ね、
初耳ですか。うん、そうなんです。実は、ね、やるんですよ、うん、やる目的でいたんですけど、もうあっという間に5年経ってしまったんですけど、
うん、
はい、またちょっとこの泊まるビルが新たにまた5年間スタートするということで、はい、今日はね、まず一発目は泊まるビル4階建て、地上4階地下1階のビルなんですけど、最上階から降りていきましょうかね。最上階4階に、ゲストハウスがあります。そのゲストハウスのオーナー森山さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、こんな感じで、はい、ちょっと始まったんですけど、うん、森山さんの経営するホステル泊まる、それのちょっと紹介をお願いします。
一般的どちらかというと昔ながらのゲストハウスの形態ですね。男性ドミトリーがあって、女性ドミトリー、アイビアですね、こちらと個室が2つあって、うんうん、知らないドミトリーだと知らない人同士で同じお部屋に泊まり合わせて、テレビングなんかで顔合わせて、どこから来たのつって、日本人も外国人も混ぜこぜになって、一緒におしゃべりして飲んだりしてお泊まりして、それぞれ翌日次の旅先へ向かっていくと、そういう感じの昔ながらのスタイルのゲストハウスやってます。
なるほど、いわゆる、ね、昔から言うゲストハウスっていうやつですね。
最近のゲストハウスカプセルホテル化してるので、
ちょっとそういうのとは、なるほど、
違うよっていう、
はい、そういう旅人同士がコミュニケーションもできるような、
はい、
あのゲストハウスっていうことですね、
はい
はい。で、男性の相部屋があって、2段ベッドがあって、で女性の相部屋も2段ベッドがあって、
はい、
それと個室があるということですね、
はい、
で台所があって、リビングがあって、うん、お風呂はシャワー、
そうですね、はい、トイレシャワーはシェアになりますけれど、はい、
ということですね、
はい。
で実際この森山さんもこのね、泊まるビルの中にこのゲストハウスを経営する以前は、森山さん自身も旅人だったんですよね、
はい、
でゲストハウスはあちこち、日本国以外でもあちこち泊まられた経験があるっていうことですね、はい。でその中でもう最初からこうゲストハウスを私はやるんだっていうのはあったんですか？
最初はどっちかっていうと自営業やりたいが最初にあって、
うん、
でも特にスキルがやら資格やらなかったので、じゃあ何ができるかなって考えてゲストハウスになりました。
なるほど。なんかやっぱりあちこちゲストハウス泊まり歩いて、あ、私だったらこういう感じにしたいとか、うん、あ、これは参考になるなっていうのはやっぱりあるもんですか？
あ、そうですね、泊まるビルで始める前に1年ぐらいあちこち国内外のゲストハウス泊まり歩いてたんですけど、やっぱりそういう時は自分がする時は、ああしようこうしようっていう目線で見ますね、見てました。
いいですね、それも勉強になりますね。あちこち行かれたっていうのはどのあたりにこう行かれたんですか？
うん、近場というか、国内だと東京だったり長野だったりの人気のゲストハウス回ってみたり、海外だと一番遠くてインドまで。
おお、なるほど、インドのゲストハウス、インドのゲストハウスすごそうですね。
インドはもう日本人宿でしたね、私も。
ね、
仲間作りながら旅行しないと怖いので、
まあ、情報交換がね、まあ、新鮮なタイムリーな情報交換ができますよね、そういうところだと ね。ちなみにそのインドのゲストハウスって おいくらぐらいだったんですか。
はい、いくらぐらいだったかな、1000円ぐらいだったかな。
あ、
日本人宿なので
日本人宿だから、まあまあ
気持ち高め
だ。なるほどですね、うん、確かに、
うん。
じゃああと他にはどういったところに。
国ですか、
うん、
国、あの、仕事辞めて福岡から一続きで回ったので、うん、福岡から中国入ってベトナム、マレーシア、インドネシア、ミャンマー、バングラデシュ、ネパール、インドって言って一回物件ミニとかバイトしに帰ってきて、
うんうんうん、
その後フィリピン行ってまた戻ってきてみたいな。
お、結構あちこち行ってますね。じゃあもうその一回中国に入ってからインドまでもうぶっ続けで行ったんですか。
ぶっ続けで。
おー、すごい。何日ぐらい。
トータル3ヶ月ぐらいです。ビザが、あの、できるだけお金かかんないビザだけで回ろうってなると、
うんうんうん、
各国2週間ずつぐらいが限界だったので。
それはそれは。じゃあもういろんな宿に泊まりましたね。
いいのも悪いのも、
ね、いいのも悪いのも、ね、いやー、もうなんかそういう話はね、面白いですよね。ちなみに、うん、なんだろう、そのゲストハウスこう決める時っていうのはどういう風な感じで決めるんですか。例えば本、地球の歩き方だったり、 あとはネットだったりとかいろいろあると思うんですけど、
選ぶときはこう予約サイトからが多いですね。ブッキングドットコムだったり、アゴダであったり、
はいはい、
あの、泊まった先で他の旅人さんからおすすめ聞いてっていうパターンもありました。
あ、やっぱりそういう情報は、ね、新鮮なほど良かったり、実際体験した人の話が聞けるっていうのはいいですね。すごい。なかなか、こんなひどいのがあったよっていうのはあります。
ひどい、
ひどいっていうか、まあ、大変だったとか。
あ、ひどいというか、 ある種の宿坊なのでちゃんと値段なりではあるんですけれども、うんうん、ネパールのルンビニっていうところで、 お寺さんですね、
はい、
作りは、あの、相部屋か川の字ベッドに、
うんうんうん、
男性女性別々で相部屋なので、うん、ゲストハウスのような作りなんですけれど、うんうん、あの、気温40度とか行くんだけど扇風機だけで、
うん、
石造りの建物だから、
うん、
それなりには涼しいんですけど、
はい、
トイレとかすごかったです
ね。トイレ事情はね、やっぱり海外行くとまた違いますよね。
ちょっと多少麻痺しちゃいました。
トイレはね、はい、もう慣れましたか、いろいろ。
溝まで1回やったんで、中国でもう大丈夫です。
中国で、もうみんなで
溝までやった、
みんなで用を足して、
はい、足りました。
用を足しながらお話をしたりとかね。そこまでね、そこまではない、うん、でもね、
いい話してないです。
ね、でももうそれぐらいな、ね、勢いみたいですね、
はい、
いやー、すごいですね。なかなかそこまでの経験はね、されたのはすごい経験だと思います。その経験を踏まえてこの泊まるビルでのゲストハウスは生かされているわけですね。
はい、
はい、いいですね。じゃあなんかこの泊まるビルの中に、要は、まあ、ゲストハウス自体が、まあ、一棟の建物で建ってるゲストハウスももちろんありますけど、
うん、
まあ、郊外とかじゃなくて市街地とかになってくると、そういうのはなかなか珍しい方で、いわゆるビルの中の、うん、ワンフロアがゲストハウスになってたりとかよくありますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、泊まるビルでも、まあ、そういうスタイルなわけじゃないですか、まあ、言ってしまうと、
うん、
最上階だけが、で、それでもなんとかやっていけるもんですか。
なんとかやっていける、
なんとか、どうですか、その
サイズ感的に。
サイズ感的にもありますし、その、要は このビルの受付が4階に行かないと宿泊者の人とかはね、
この辺1階の皆さんにだいぶお手を借りてますよ ね、
あね。でもそういうのが、ね、普通の雑居ビルではないスタイルだと思うんですね、うん、そこは
落ち積もった列ですか ね、 ね、
うん、4階にゲストハウスがあるんですけど、この1階にはカフェが一つと打楽器カフェが一つ、あと古書店が、古本屋さんが新刊も扱ってるんですけど入っているんですけど、その主にね古書店のスタッフの方が、ね、よくご案内して、
英語もそんなに喋んないはずなのに外国人バンバン挨拶して、
ね、
いただいてて、うん、
素晴らしい、
とても助かっています、
ね、そういうなんか泊まるビル、ね、あの1階は、まあ、いくつかテナントで入っているんですけど、仕切りとかがなくてですね、この長屋みたいな感じの作りで、うん、まあね、荷物とかも受け取ったりとか、
ありますね、
うん、他の人がいない時に受け取ったりとか、あとはそのゲストハウスの人の、ね、お客さんの荷物だけ朝早く来てね、うん、チェックイン前にとりあえず荷物だけとかいう方とか、うん、あとは入り口が泊まるビル3つあるんですけど、ね、ゲストハウス用の入り口とかじゃないドアを一生懸命どんどんどんって皆さん夜ここで今1階でね、収録してるんですけど、なんかドアをねみんな力入ってきたりとかして、ね、あどこから来たのみたいな話を、ね、いろんな人たちとできるのは面白いですよね。だからまあそのゲストハウスのお客さんとかと交流できるのもなんか我々は面白いですね。泊まったお客さんとかがその下に降りてきて、まあ、こっちで食べ物食べたり飲み物を飲んだり、あとは情報交換したりで、なんかいろんなところに遊びに行ったりとかいう、ね、うん、そういう交流は、ね、嬉しいですね。
ありましたね、カフェのお父さんがお客さんドライブさせてくれたこともありました。
あ、本当、あそれは素晴らしい。あ、ね、そういうのもいろいろ、ね、ありますよね、うん、
カフェの皆さんも旅好きなので、
ね、優しいのと、そうそう、うん、やっぱりこう旅の経験者とかいろんな、
うん、
多いですね。やっぱりそういう人とか、
バイク得意な人もいる。
あ、バイク得意なね。
バイカーにやけに優しい。
あ、そうなんですよ。そうなんですよ、ね。バイクの人最近ね多いっていうか、よく見ますね。うん、
戻ってきましたね。
ね、僕自身もねバイクで旅をよくしてたことがあるので、うん、ね、なんかいろんなバイク乗りの人にも来てほしいですね。うん、ね、今、ね、泊まるビル始まって5年限定でスタートだったんですけど、まあ、ありがたいことにこう延長の話を、まあ、5年で取り壊すのはちょっともったいないっていうのと、うん、コロナもありましてね、その壊した先の計画とかいうのも、まあ、ちょっといろいろまた計画練り直すっていうこともあったり、あとはもうせっかくここまでね、あるのをちょっと壊すのももったいないねっていうことで延長のお話をいただいて、またこの泊まるビル新しくまた5年間やることになりました ね、
なりました
ね、 ね、 ね、でそれを機にまたちょっと心機一転、新しくまたみんなねそれぞれの思いで仕切り直してやっていくんですけど、ね、コロナ大変でしたね。もういわゆるね、もう直撃を受けたこのビルの中で受けた人一番受けたん
業界的には、
業界的には ね、
ですね、
うん、ね、宿泊客ね、人の移動ができなくなったわけですから、もう直撃、もう予約のキャンセルとかがまず最初に起きるんですか、そういう時は。
そうですね、3月いっぱいは従来通り埋まって、4月からパターって感じでした。
あ、3月
に、なんだっけ、コップが閉まったんだったかな。 3月までは割と普通に入ってます
ね。なるほど。うん、もう4月から一気に
もうパタッとでしたね。パタッと。
国内客もも
う、うん、パタッとですかね。あの旅行じゃない人がちらほらっているぐらいだったかもしれないです。
なるほどね。ゲストハウス、ね、宿といっても旅人だけじゃなくて利用するのはまあ地元の人だったり、ちょっと出張で鹿児島県内でも出張で泊まりに来たりとかいう方もいらっしゃったりするんですよね。
なんか帰省してきたけど実家に泊まるとコロナ持ち込むとあれだからみたいな、
そういう人も、うん、なるほどね。
パターンとか。
そうですか。で結局一旦閉めだよね。
結局4月お客さんいなかったから4月末から出稼ぎに出まして、フルタイムで働いてました
ね。フルタイムでバイトしましたね
バス通勤しちゃった。
バス通勤とかまでして
通勤
ねえ
そんな単語無縁ですよ ね、 ねえ
もう全然そんなねえ
通勤です。
通勤してましたねまさかそんなに、ね、なるってもう誰もがやっぱりね、このコロナになってそれぞれの判断で、ね、あのちょっとこのまま続けていくのは難しいということで、あの別へ移ったり退去したりとかいう方もいらっしゃいましたね。そこはもうもちろんあの、ね、とてもこう、ね、すごい残念ですけどこう引き止める、ね、っていう状況でもなく、ね、そこまでの、ね、いろんな思いがあってこう決断されたことですからね。それぞれの本当にいろいろ動きがありましたね、うん、今なんとか持ち直して、
はい、そうですね、うん、去年の10月に国境が開いたので、うん、そこからまたヨーロッパの人たちを中心にわさわさっと戻ってきたので、
ね、今多いですね。
おかげさまで、
ね、いやすごい、なんかいろんな国籍の人がこう出入りするようになって、またなんか戻ってきているなっていう実感は、ね、してますね。なんか賑やかなのはいいことですね。
人通りが
ね人通りが
戻ってきました。
やっぱりもう割合としては外国人の人が多いんですか。
あ、時期にもよるかもです。割と普段コロナ前はできるだけ日本人と外国人半々になるように調整してみたりとかもしたんですけど、今はヨーロッパの人多めですね。
なるほどね。そうですか、ね、今からまた、ね、どんどんどんどんお客さんが、ね、忙しくなる時期、
もうアジア系の人たちがまだ鹿児島空港の国際線経由で入ってくる人たちがまだ戻ってないので。
なるほど。
国際線がまだフル稼働してないので。
そうね。
そこが戻ったらまた客層も客入りも変わってくると思います。
なるほどですね。香港鹿児島はもう
なんか今週に2便とか言ってたかな、お客さんが。
そうなんだ。毎日じゃないんだね。
そうね、人、空港も人手がいないとか言ってるので。
ああそうか、うん、いやまだまだ、ね、完全に戻るとは全然言えない状況ではあるんですね。なるほどね、まあ、鹿児島市のこの泉町っていうところにあるんですけど、まあ、いわゆる天文館の繁華街から繁華街の天文館というところからもう東北圏内ですぐ来れるし、うん、今度はフェリーに乗って屋久島に行く人たちもよく泊まるんですよね。
多いです。
で台風でね屋久島へ渡れない人もいたりとか、屋久島から帰ってくるつもりで 予約してたけどフェリー乗れ、フェリーが出なくて宿に泊まれないとかいう、
ね、
毎回ね、やっぱり台風はね船が真っ先に泊まりますからね、いやなんかそういう、ね、気象状況でいろいろ左右されますけど、ね、屋久島へはフェリーでもうすぐに行ける場所なので、かつ人気の場所でね利用する人も多いですもんね、うん、いやまあね屋久島だけじゃなくて種子島だったり奄美大島トカラ列島ね、いろいろ鹿児島には離島がいっぱいあるので、ね、ぜひゲストハウスからねみんな旅に出てほしいですね足を伸ばして、ね、楽しいですよね。そんな中その森山さん自身の、ね、この5年の間で旅はできてますか、はい、どこかね、何回か行ってるよね。
そうですね、やっぱオフシーズンが割とはっきりあるので、
うんうん、
2月とか。
なるほど、2月、
2月の後半あの春節が終わったぐらいであったり、6月とかですね。
どこに行ったんでしたっけ。
どこの名前はベトナムが多かったです。あと年1ペースで行ってたのと、あとはあの香港とかも、香港のお客さんよく来てて興味が湧いたので行ってみようっていうのもあったし、
いいね、お客さんの影響で行ってみようかなって。
あ、そういうのいいですね。日本人っぽいなと思って、国民性が行ってみようってなったのと、コロナ直前というか始まりかけぐらいの2020年の1月末かな2月かなに3週間ぐらい使ってイギリスまでスコットランドまで行ったの。
出ましたね。
最後に3年動けなくなって、この間久しぶりにとりあえず近場で台湾に行きました。
台湾に、
はい、
いやね、いいですね。
うん、
あちこち。なるほど。その3週間イギリスは、なんか目的は何だったんですか。なんとなくイギリスっていうのわけじゃないでしょ。こうすごいこういわゆるベトナムとか香港みたいにこう近いわけじゃないじゃないですか、ヨーロッパってね。どうしても7、8時間かかる。イギリスだともっとかかるのかな、乗り継ぎ10
時間以上
かかるね。
その時何で行ったっけ、その時 KLM のオランダ乗り換えとかで行ったのかな。
かかるよね、時間がかかるのは。
10時間ぐらいしたかな。
何か目的は、
大学の時に留学してたのがイギリスで、その時あんまりハングリーに国内旅行して回ることができなくて、スコットランドの島の方とかシェイクスピアの作品に出てくる島行ってみたいなと思いながら、当時は聞きらなかったのでそこに満を持してみたいな。
ああいいですね。
なのでロンドンから列車とかバスでじわじわ北上しながら、アイオナ島っていうんですけど、西側のスコットランドとアイルランドの真ん中ぐらいにある小さい島まで行って見て、よしってなって帰ってくるっていうの。
いい旅じゃないですか。そのシェイクスピアはその大学の頃に、研究してたんでしたっけ。
そうですね、結局卒論は翻訳ゼミでやったので、卒論はシェイクスピアではなかったんですけど、
すごい。じゃあもうそれに出てくる街だったりとかを見に行く旅みたいな。
あ、でも結構多いかもです、そのパターンが。本読んでて、ここ面白そうだから行ってみようだったり。
おお、それはじゃあもうそのイギリス以外にも、
この人気になるからこの人の こっちも行こうとか。
ああいいですね、
うん、割とありますね。
ああすごい、ね、こう文学部でしたっけ。
うんそうですね。
あねいや なんかならではですね、それはいいですね、うん、スコッチとか伸びまくりだったんですか。
伸びまくり
です。ねやっぱりいいですか、
うん、旅と酒と本とっていうセットですね。
あもう最高ですね。ですいやいいですね。すごいな。いやなかなかいい旅をしていらっしゃると思いますね、うん、なかなか。じゃあそのイギリスの旅でなんか一番印象に残ったとかこうあこれはっていうのはなんかありますか。
印象に残った、
まあ全部がね、うん、あの印象的だったとは思うんですけど、
どこだあれ、スコットランドのゲストハウスに泊まった時に、
はい、
そこは、どっちかというとパリピ向けというかガヤガヤしててそんなにヒットってほどじゃなかったんですけど、なんか夜中までリビングでお酒飲んでるお兄ちゃんとかいて、
うんうん、
でも
う
寝れないなと思って、うんうん、リビングが静かになったタイミングで寝るの諦めて、うん、日記でも書こうと思ってリビング行ったら酔っ払ったお兄ちゃんが一人残ってて、うん、あそれスタッフさんだったんだ、ホテルのスタッフさんが酔っ払っててくれて、うんうんで人が酔っ払いながら話しかけてくれて、うん、何しに来たのみたいな。
お
からあのネッシーの話になって、ネッシー何だっけな、スコットランドにキリスト教を広めたセントコロンバっていう聖人がいるんですけど、
うん、
その聖人の人が。ネッシーに人を襲うのやめなさいって言ったからネッシーが隠れてるっていう伝説と伝説のコラボみたいな
すごいね
エピソードがあるんだよっていう話を私が彼にしたら、うんうん、地元の人だけど、うん、知らなくて
そうなの、森山さんがその話を説明して、うん、
説明した、
うんうんうん、そういう話が、うん、そしたら
そしたらなんか最初受けてたんですけど、うん、でも確かにねみたいな、
うんうん、
それが嘘だと証明することは誰にもできないよねみたいな、伝説とはいえみたいな、その話なんとなく印象に残ってますね。
いやなんかいいですね、そのいろんなエピソードの中から、
うん
ね、そのガヤガヤしてた宿が一旦収まって、ね、静かになった時にこういうそこの地域の人の知らない話をねえその森山さんがして、うん、驚き笑ってあながちそうかもねみたいな話
こうロマンを信じたくなる国民性みたいなのがあるのかな、こう神話伝承が身近でっていうのは。
なるほど、イギリスの人ってそういう感じなんですか。
なのかなって思ったかな。留学の時も結構幽霊信じてる派の人とか多かったから。
あなるほどね、イギリス、あ、いいですね。僕は行ったことがないので、
うんね、面白かったです。
ぜひ行ってみたいですね。うん、スコットランドとかいいですね。すごいな、そういうのだったり、まあ、ヨーロッパの方も、あとは、ね、アジア地域だったりとかもよく行かれて。
うんうん、
旅のこうアドバイス的なことって何かありますか。
あアドバイス、
うん、まあねどういうねアドバイスする対象の方々にもよると思うんですけどまあ何か例えばゲストハウスに泊まったことがないんだけどとか、まだ日本国内でもで、まあ、ゲストハウスちょっと行ってみたいなとか旅してみたいなっていう、こう人向けかな、なんか旅の初心者の方向けに。
あでもなんか自分も年齢重ねてきたら 思うんですけど、うん、やりたい旅ちょっと変わってきますよね。だから、
うんうんうん、
ゲストハウス特に興味がないならそれはもうゲストハウスに泊まるべき時期は過ぎてるかまだ来てないかなので。
おお、なるほど。年齢的にはもう過ぎてるか、もしくはまだ来てないか。
なんか普段なんだ、接客業で日頃喋ってる人は別に一人でホテルで静かに泊まりたいかもしれないし。
ああ、そうね、
うん、そうですね。知らない人と喋りたい時はおすすめですけど、
なるほど。
気分に合わせて、気分であったり、うん、年代に合わせて、
うん、
ホテルもいいけどゲストハウスもたまに選択肢に入れるとまたちょっと違った旅ができるんじゃないでしょうか。
いいですよね。ゲストハウスもそれぞれ使い分けるっていうのはいいですよね、
うん、
なんか本当そのゲストハウスに貼ってある張り紙だったり、そこに泊まってた人が、ね、こういうのがあったよとか、
うん、
そういうのでもすごい助かったり
ありますね、
うん、ありますよね、うん、なんかもうタイのゲストハウスに泊まった時は、うん、もう本当1週間前睡眠薬強盗があそこのバーでありましたとかね、うん、あのそういうのがあるともう最近だって言って、
うん、
気をつけないととか、
うん、
あそこの地域でもみたいな、そういうのとかは、
そういう時に下手に個室に泊まってるよりは外国人でいっぱいのとこ泊まってた方が逆に安全っていうのもありますしね。
そうですね、まあ、あとはこのね、あの携行品の管理はしっかりしないといけないですけどね、
う
ん、そうですね、うん、いやでもいいですね。ゲストハウスまた行ってみたいですね、うん、ゲストハウスそれぞれで個室が多いゲストハウスもあったり、ドミトリーが、うん、ね、3、40人と40人ぐらい泊まれるドミトリーとかありますよね。なんかあれ研修所かなっていうぐらいでっかい
ちょっと奴隷戦味がありすぎて私は、ね、苦手なんですけど、
まあね、なんか分かりますよ。結構広いで2段ベッドがずらーって並んでとか でも個室でベッドが2つあったりとか、うん、シンプルなね、なかなかゲストハウスも面白いですね。国内外問わず、うん、で日本でのゲストハウスでまずはこういう雰囲気かっていうのも、ね、やっぱり一番最初の紹介でもあったように、ね、あのまあ、ゲストハウスにもこう昔ながらのところもあれば最近の新しいゲストハウスもとかいうのもあったりするので、うん、その違いをこう楽しむのもね、よかったり、はい、あとはもうね、人と話すつもりで来ても全然その、ね、泊まってるお客さんが話したい人じゃなかったとかいうのもあったり、
うちもタイミング的にありますね、
ね、そういう時もあったり、なんかまあそれぞれなんかね、こう一期一会のこの出会い醍醐味といいますか、そういう、ね、何回か泊まってみるっていうのはいいかもしれないですね。
そうですね、泊まり比べはおすすめしたいかな、うん、
ね、
ああそれは黄色が違うのでどこも、
うん、なるほどね、そういう泊まり比べいいですね。
はい、
はい、じゃあまたね、ちょっとこういろいろ何かこうあったらまた森山さんにもゲストで出ていただいて
、はい、
いろんな話をまたね、なんかこう旅に行ってきたよっていう時とかは帰ってきてまたすぐにフレッシュな話を、
うんうん、
してください。では、今日のゲストは4階泊まるビル4階にあるホステル泊まる森山翔子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。